おはようございます。今井孝信です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ今日の話は、
はい、今日はイタリアの首相のお話をしようかと思っております。
はいはい。
日本では9月に自民党の総裁選が行われる予定で、安倍晋三氏がその結果によって首相を続投できるかどうか決まります。
はい。
安倍さんは第一次は短命でしたけれども、うん、2012年12月以来もう6年近く首相の座にありますよね。
そうですね。
ですから国際的にも晋三安倍の名前は浸透しているようです。
はい。
ですがこの第二次安倍内閣の前はほぼ1年ごとに首相が変わるということが続きました。
そうですね。
はい。でその頃ですね、これだけコロコロ変わるのは日本とイタリアぐらいだと言われたものです。
イタリアでも結構短命な政権なんですかね。
そうなんですね。ところが私がローマ特派員であった2001年に2度目の首相となったシルビオ・ベルルスコーニ氏は、
はい、
およそ5年間とイタリアにしては異例の長さを誇りました。
はい。
今の安倍さんのようなものですね。うん。で2008年に再び返り咲いたベルルスコーニ氏はおよそ2年半首相の座にありました。
はい。
ところがそのベルルスコーニ後と言いますと2011年末から現在まで6年半に5人もの首相を生み出しています。
本当にコロコロ変わってますね。
はい。もう一つ面白いことがあります。
はい。
この5人の首相のうち2人は議員ではないんです。
そうなんですか。
はい。それなのに首相になっています。
はい。
学者や官僚らが主導するいわゆるテクノクラート内閣です。
はい。
ベルルスコーニ氏から引き継いだマリオ・モンティ氏と、
はい、
現在の首相であるジュゼッペ・コンテ氏のこの2人です。
うん。この2人はなぜその首相になったんでしょうかね。
はい。モンティ氏はミラノにある名門大学ボッコーニ大学の学長も務めた経済学者です。
はい。
ギリシャで火を吹いた欧州経済危機の最中に国を救えるのはこうした経済学者だということだったんでしょうか、舵取りを任されました。
はい。
現在首相のコンテ氏も学者です。
ええ。
法学者でして、ただこちらの方はですね、イタリアでも首相に選ばれるまで、あまり知られてない人物でした。
全く無名の学者が首相になったんですね。
そういうことになりますね。うん。今年3月に行われたイタリアの総選挙ではどの党も過半数を得ることができませんでした。
はい。
それでですね、連立をしなきゃいけないわけですが、その協議が3ヶ月も続きました。
はい。
ようやくコメディアンが率いるポピュリスト政党五つ星運動と、北部に基盤を持つ排他的な同盟という政党が連立を組むことになりました。
はい。
性格が全く異なる政党同士の連立なので、その妥協の産物として生まれたのがこのコンテ政権なわけです。
うん。この組み合わせもそうですけども、はい、3ヶ月かかるっていうところもなかなかですね。
そうですね。うん。3月4日に総選挙をして6月1日にようやくこのコンテ政権が発足したわけなんですね。
ええ。
こうしたごたごたぶりもまあイタリアのお家芸かなと思います。
そういうことなんですね。
はい。
とはいえやっぱりこれ政治家じゃなきゃいけないっていうわけではないわけなんですね。
日本ですとですね、憲法の第67条で内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決でこれを指名すると明記されています。
はい。
イタリアにはこのような規定はありません。
うん。
ただそのモンテ氏の場合、首相に擁立される前にその直前にですね、時の大統領がモンテ氏を名誉職である終身上院議員というものに任命しました。
はい。
形ばかりは政治家になったわけですね。
ええ。
ところが今回のコンテ氏につきますと、そのような措置が取られたというような報道は見ていません。
うん。さあこの政権本当にどういうふうにこう国を舵取りしていくのかっていうのは見ものですよね。
そうですね。
はい。
イタリアの政治ってのはなかなかトランプ氏とはまた別の意味で面白いものを持っています。
はい。
そういったお話ですとか大統領と首相の権限についてなど、イタリアいろいろ面白いことがありますので、
はい、
これからそういったお話もできればいいなと思っております。
はい。ではまた折を見て、はい、お話をいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学教授の畑野瑠璃子さんでした。